はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員しげ本守でございます。
アシスタントのドクトルケイカです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は電話収録でしたが、今日はやっとスタジオでお会いできましたですね。
久しぶりです
先生、ね、暑い日が続いております。
すごいですねこれは。
昨日は祇園祭りの観光祭ということで、
そうですね、
私も神輿渡御、はい、宮本組の新人メンバーとしてご奉仕させていただいたんですけど、はい、本当に暑かった、
ね、
もう汗だらったらで、もう本当にでも多くの皆さんのお力で、
はい、
観光祭が無事に終わったということで良、はい、かったことかと思います、
はい、この私もね、あの神事はすごくね神妙な気持ちで、
そうですね、
はい、いや安香さんでお迎え、あの最後まで、
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございました。
はい、
まあ、そういったあの祇園祭りも7月の31日まで続くわけでありますけれども、はい、まあ、ここまで街の中が暑いとですね、ええ、やっぱりちょっと涼しいところに行ってみたいなと、
そうですね、
思いますよね。
はい、行きたいです。もうたまりません。
京都でどっか涼しいところを言ったらなんかないですかね。
もうそうしたらやっぱり北の方行くしかないですね。
やっぱ北の、
ね、はい、やっぱり山ですよね。
山の方ですよね、
はい
はい、でちょうど私が普段活動エリアとしている、
はい、
例えば花瀬とか、
はい、
まあ、その手前の鞍馬とか、
はいはい、
別所とかね、広河原、
いいですね、
北に行ったらキャンプ場もあるし、いい、ね、また広河原では鮎が取れたりとかして、
はいはい、
本当に夏の楽しみがたくさんあるんですけども、実はあの祇園祭りと関係のある話題なんですけど、実は昔ですね、
はいはい、
花瀬の別所とか大原桃井とか、あるいは鞍馬、
はい、
ここであの祇園祭りで皆さんおなじみの、あの厄除けちまき、
はい、
このちまきの葉っぱが原産地として有名だったんですよね。
そうなんですか。はあ、
実は今はそのちまきがなかなかそこで取れないと、
はい、
いうことで宮津の方からわざわざ大量のちまきをトラックで運んで持ってきてるそうなんですが、あのその昔はもう鞍馬、花瀬別所、大原桃井というのがもうちまきの産地で、そしてそれがまた地域の大きな産業の一つだったんです、
はいはいはい、
でちまきを売れば子供を学校に通わす方ができると、
はい、
ランドセルが買えるというような時代があったようなんですけどね、
はい、
あの調べてみますと、
ええ、
あの京都大学の農学研究科に東口先生という方がおられて、
はいはい、
私一度花瀬の勉強会で、
はい、
あのご講話を聞かせていただいたことがあったんですけども、
はい、
笹っていうのはある時一斉にパッと花が咲いて、
はい、
一斉に枯れるという現象があるそうなんです、
はい、
でちまき笹もですね、2007年の頃に一斉に花が咲いて、
はい、
枯れてしまったと、
はい、
で自然現象なんですねこれは。
それはあの
笹類がそういう性格のものらしいです。
毎年花が咲くとかいうわけでもなく、
うんうん、
あの一斉に咲いて、
一斉に咲いて
たら
パッと枯れるような現象が起きるんです。
は
で10年もすれば、うん、
はい、
それがまた復活をして、
ええ、
また元のちまき笹が取れるというのが普通だそうですが、
はい、
だからどうも日本鹿による食害だとか、
あ、鹿ね、
そうそう、
はい、
昔はほらあとね、
すっごいいますからね、
いますからね、
はい、
それと昔は炭焼きをやっておりましたから、その里山の精神でやっぱり人の手が山に入ってたんですよね、
はい、
そうです
ね、はい、
だから光がいい感じでこう空からこう降ってきて、まあ、ちまき笹が育ってたと。でその炭焼きも今はもう減ってしまっていると、まあ、いろんなことが複合的に重なって、
はい、
今ちまきが取れない。
あ、そうですか、
うん、
2007年からだとちょうど10年ぐらいですよ、
ね、そうですね、
ここで復活して
復活してくれたらいいんですけどね、
してないと
そうなんですよ、
すごい。
でまた聞いてましたらね、鞍馬のあれは花瀬のちまきっていうのはその香りがいいらしいです。
ああ、そうですか、はい、
それで裏に歯がない、毛がないんですって、
はいはい、
ツルツルしてて、はい、非常に品質が良いと、
はい、
だからこう生麩とか、
はいはい、
和菓子で使うちまきとしても、そして祇園祭りで、
はい、
使う厄除けちまきとしても、
はい、
まあ、すごく重宝されていて、
はい、
そこで取れたちまきがあの御泥越池ってありますよね、
はい、
あの周辺に一回こう下ろされて、
え、
あの地域の方々がその昔は一生懸命こうくるくるくるくる巻いてですね、はい、三角形にしたと、
はいはい、
でその三角形にしたものをまた今度束ねて山鉾町に持ってきて、
はい、
その山鉾町の方々が我庶民将来の子孫なりという、はい、 あの紙をですね、つけるなりして最終的にあの山厄除けちまきになるということなんです。
そこは知らなかったですね。
僕も知らなかったです。
すごいな。
やっぱ自分で歩いてみるといろんなことが勉強になりますね。
だけど本当あの数年ぐらい前ですかね、あのちまきがねちょっと足らないっていうようなことで、
そうですか、
聞いたことあったんですよ、だけど今をあのしげちゃんにお聞きしてね、そういうことも
そういうことなんです。
ああ影響あ
ったんだ。身近なところでお互いそうやってちまきを作るとこと使うところとあったんですけど、実は2009年あたりから一般市民の中からもこれを保存しようという運動が起きたそうです。いや
それはもうぜひ必要ですよね。
で鞍馬の子たちがですね、山鉾町の学校に来て、僕らの地域で育ったちまきはこうなんですと、ちまき笹というのがこういうもんですということをですね、まあ、6、7人の子どもたちが何十人いる教室にいてですね、まあ、ふるさと自慢をするんですよ、でこのちまき笹がなければ祇園祭りの厄除けちまきはできないわけだから、祇園祭りも成り立ちませんよねということが、この市内にいる大勢の子どもたちが気がつくと、気がついた子どもたちがじゃあこれを保存するために何をするかということなんですけど、ご家庭で1年ぐらいかけてちまき笹をこうポットで育ててですね、である時期になって育ってきたら今度それを山に返すと、で山に返してもこれそのままやったら、あの復活しませんからね、鹿おりますから、鹿が来ないような柵を設置するというようなことをやったり、また観察をしたりですね、まあ、そういうことをしながらこう山の鞍馬花瀬あるいは桃井の方と山鉾町の子どもたちがこうちまきを通してですね交流し合うと。
ああすごい素晴らしいですね。
ねえ
そんなことをもっと早く聞きたかったな。
いや京都の方みんな知ってんじゃないですかこれ。
いや私も初めて聞きました。
あそうですか。意外と知られてないことかもしれませんね。
あそうですね。
1000年以上続いてるこの祇園祭りで。
ねえこういうことをぜひもういろいろ伝えて、ね行きたいと思います、
ね、京都のお祭り、
あそれ素晴らしい、ちょっと感動します。
物語があるんですよね、
それで支えられてるんですね。
そうそう、だからこの笹がもしその北部山間地域でまた復活するようなことがあればですね、あの地域のまた発展なり元気にもつながってくると思いますしね、ぜひそういったことをどんどん応援していきたいなと思います、多くの方がかかってますね、あの産地の自治会、山鉾町の自治会、そして京都大学の研究者たち、市民有志の皆さんがずっと保全運動をやっているというお話を、先日山の中で聞いてきましたので、ちょうどこの祇園祭りのど真ん中で皆様にご紹介できたらなと思いましてね、
だけどね、最近はこの暑さもそうですけど、自然災害も多いので、
そうですね、
本当にあの近くの山のそういった資源っていうのも、守っていかないと。
そうなんです、
も
う気象庁がこの暑さは災害だと、もう宣言するような時代ですから、ぜひ皆さんあの市内の暑いところから花瀬、別所、小原、桃井、あるいは久田、広川原、涼しい山の中に行ってですね、どうぞ夏を楽しんでいただきたいなというふうに思います。
今日は本当ためになるお話というか感動した
よかった、物語をこれからもいっぱい探していきたいと思います、
ありがとうございます。
ありがとうございます、また来週
バイバイ。
バイバイ。